慈愛深き天の神様、今日も復活のイエス・キリストを礼拝すべき私たち人々をここまで導いてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ、このひとときを本当に私たちは世界を作り、私たちを作りたも、そしてまた同時に愛し救ってくださる神様を心から礼拝できることを心から感謝いたします。主よ、世界はあなたの思いの通り言ってない、憎しみや争いや戦争のその中にありますが、神様どうぞ主ご自身の御手が注がれますように、またウクライナの人々、そしてまたそこにいるクリスチャンたち、どうぞあなたが今日も御手を持って導いてくださるように祈ります。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ごめんね、はい、それでは今日のテキストを統一教団に読んでいただきます。ヨハネの黙示録の第2章の8節から11節まで、そこを読んでいただきます。
はい、お読みします。ヨハネの黙示録の2章です。新約聖書では492ページ、新約聖書492ページ、ヨハネの黙示録2章の8節から11節です。2章の8節から11節です。8節。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っている。10、あなた方が受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。11、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。
はい、それでは、黙示録の第2回目ですが、今日はですね、このスミルナの教会についてご一緒に学んでいきます。この後ろの方にですね、命の冠を与える、命の冠を授けるとこうイエス様が言われた、このスミルナの教会とはどういう教会かということを今日はご一緒に見ていきたいと思いますが、社会学者のこの橋爪大三郎という人がおりまして、この人は非常にキリスト教に関心のある方で、共同でキリスト教についての本などを書いている方ですが、この橋爪さんがですね、朝日新聞に、安倍晋三首相の国葬とエリザベス女王の国葬について書いている記事がありました。安倍氏の葬儀は無宗教、そして知識者もいない、締まりがない、そういう葬儀だったと。それに比べてこのエリザベス女王の国葬はですね、イングランド、イギリス国教会の儀式でカンタベリー大主教が指揮をしたと。女王を神のしもべと呼び、70年にわたって、その職務を果たしたと称え、務めを終えた女王は神様の手に委ねる、人生を生き考える信仰の枠組みがしっかりしている、儀式の細部に至るまで国教会の伝統と葬儀で整えられていた、起因と美しさにそこにあったと。ニューの国葬は形式も決まっていなかったし、伝統も哲学もない、だからイベントの 業者に受注してエリザベス女王の葬儀とは対照的であったというふうに書いてあります。まあ、この人は非常にキリスト教に詳しい方で信者であるかどうか分かりませんけれども、今日私たちがここから学ぶことはですね、あの葬儀の間たびたびこの女王の素晴らしい王冠が披露されていました。そしてもう一つは葬儀の中でですね、イギリスの女性の首相となった、首相が、名前ちょっと忘れましたけど、その方がですね、ヨハネの福音書の14章の1節から11節を読まれました。国の首相がヨハネの福音書を読んだ。これはエリザベス女王の申し出によってこれが読まれたと。私は場所を用意しに行くのだとイエス様が言われたこの言葉をですね、この首相が読まれたと。そしてこのイギリスの女王の葬儀はですね、世界の43億人の人がそれを見た、あるいは聞いたとこう言われています。ですから大変な、まあ、証になったことは間違いないかと思います。このスムイラの教会に対するメッセージですね、私たちはこれを最後まで忠実でありなさいというこの言葉ですね。そうすれば命の冠を授ける。まあ、冠というのは一生懸命努力して得るものではなく、もちろんこの世の冠はそうですが、しかしこのキリストにある命の冠は、それは私たちが一生懸命に律法に忠実にやったから受けるようなものではないということ、このスムイラの教会のことについて、その冠ということについてご一緒に見ていきたいと思います。このスミルナという町はですね、これは大変美しい町だったそうです。そしてアジアの冠とか、あるいはアジアの花とも呼ばれるようなですね、そういう場所が、前にお配りした地図がありますね。この小さな地図、スミルナはどこにあるかということをどうぞ、この地図から見てください。非常に魅力的な町だったそうです。まあ、一人の宣教師の候補がですね、自分はどこに宣教地を選ぶかということで、あちこち今見て回ったわけですね。そうするとね、この宣教師が見たところはとてもきれいな美しい、まあ、スミルナのような、あるいはスイスの時々テレビに出てくる美しい、この町のが紹介されるんですけども、その宣教師候補はですね、あ、ここだと、自分が伝道したいのはこの美しい町で伝道したいとこう思ったそうです。ところが神様はですね、そこじゃなくて最も、貧しい、そういうところにその宣教師を導いたそうです。私も卒業の半年前に夏休みにですね、ケチャム先生と一緒に卒業したらどこの場所で伝道するかということをね、この車で、いろいろ探しました。今のオロクのカトリックのあるところ、そこの土地をもう探したんです。ところがその時はそこを売らないということでした。そしてその他にですね、合わせのところを車で走りました。今の合わせとは違ってて、その時の合わせはですね、外人が住んでいて本当にハワイのようなそういう感じの町でした。あ、この町で伝道したらいいなとこう思っていたんですが、神様はそこもダメ、オロクもダメ、そしてまあ最終的にイトマンに導いたんですが、今振り返ると大変素晴らしいイトマンという町であるということを本当に感謝しておりますが、スミルナというのは誰も住みたいようなそういう町であったわけですけれども、そこの町はですね、西から吹き抜ける風は町の魅力だったと。そのような環境の下で、その元の中にあってですね、丘には 神殿や強烈な建物が建っていたと。世界に数知れない都市計画もなされていた。しかしこのスミルナの町もです、スミルナも、ローマの支配下にあったと。ローマと運命を共にしていた。ローマの信ずる神を信じなきゃいけなかった。それがスミルナの町であったし、またそういう意味からスミルナの冠とも言われた。力はなかったけれども、この教会は力はなかったけれども、神様は死に至るまで忠実でありなさいと言われたんです。死に至るまで忠実でありなさい。私はこの記事を読むたびにですね、思い出すのがあるんです。私たちと一緒に若い頃一生懸命伝道した、兄弟姉妹がいました。将来を本当に嘱望された人たちでした。大学の時代まではですね、熱心に教会の奉仕をした。とか卒業して、一人は大阪の教員として行かれ、一人は沖縄の残って地元で働いていた、働いている。その二人が就職してから教会にから遠ざかった。今でも大阪にいた兄弟のお家の近くをですね、そこを通るんですが、そこに多分弟が住んでいるか分かりませんけれども、彼もまたもう一人の姉妹もですね、なんか話によると病気で、大里村あたりに住んでいるというだけは聞いているんですが、彼のためにこの本当に神様の前にもう一度信仰が復活するようにという祈りをずっとしているんです。だから死に至る前忠実でありなさい。若い時だけじゃなくて死に至るまで忠実でありなさいというのが、このスミラの教会に対する神様の願いなんです。あるいはアドバイスなんです。でもう一つ、このスミラの教会はですね、迫害家の中にあったということです。この2章の3から10までに、そこにどんなにこのスミラの教会が迫害の中にあったかということがこの中に記されております。実節の中に、あなたが受けようとしている苦しみを何か恐れることがない。身を悪魔は試すためにあなたのうちにの誰かを獄に投げようとしている。このスミラの教会の中にはですね、スミラの教会は迫害の中にあったということ。そこには大勢のこのユダヤ人が住んでいた。ユダヤ人が迫害者であったということを書いてありますけれども、ユダヤ人は大きな勢力を持っていた。9節、私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人と自称をしている者いるが、実はそうでない者たち、サタンの回収に、回収である者たちの者たちからは罵られていることも私は知っていると。このユダヤ人がサタンになってエペソの教会を迫害した信者たちを迫害していた。当時クリスチャンであることは違法であったと。そしてクリスチャンであることは、それは皇帝、国のローマ法王を、ローマ法王、ローマの王様をですね、主と言わなければいけなかった。神様、主ですと言わなければならなかった。そう言わないと、このクリスチャンは反逆の民とかですね、あるいは政治的なその暴動を起こす人たちというふうに考えられていたわけです。クリスチャンを非国民と非難された。まあ、かつて日本でもですね、 第二次大戦の時にクリスチャンたちが牧師たちが反対した、戦争に反対した、その時に警察は取り締まるわけですが、その時に天皇かキリストかどっちが偉いかというようなことをですね、問われるんです。そのためにキリストが神ですとこう言ったために捕らえられて、そして投獄されて、その中で死んでいった、人たちもいたわけです。クリスチャンは世の終わりに裁かれるという聖書の言葉の通りですね、そのことを言ったらクリスチャンは放火犯罪、放火魔であるとこう言われてですね、住の教会にはイエス・キリストが真の神様であることを経験した人々がローマ皇帝を主ということはできなかったと。その墓の中で大変有名なんですね、ポリカルプスというシーザーは主でないと、彼は捕まえられてですね、競技場に引っ張られていくわけです。競技場の中でその迫害が起こるんですが、その競技場に入るときに天下の声があったと。ポリカルプスよ、強くあれ、男らしくあれと、そう天からの声を聞いた。ローマ総督はキリストを呪って死ねとこう言ったそうです。しかしポリカルプは、私は86年間キリストに仕えてきました、キリストは一度も私を裏切ったことがない、私を救ってくださった死を恥ずかしめることをできない。総督は、ローマの総督はですね、火炙りの刑に処すると言ってですね、ポリカルプスは火に焼かれる前に1時間だけ時間をくださいと言って、この彼は1時間祈りをしたそうです。おそらく彼らの許しのために祈ったと思います。最後にその機会が与え、1時間の機会が与えられて、彼はやがて群衆に捕らえられて、仕事場やあるいは風呂場から焚き木を持って集まって、そして木に吊るされて殉教していったと。だからどれほどこのローマの時代の、このツミアの教会の時代ですね、大変な迫害であったかということが分かります。旧説の中には、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、このここには知っているという言葉が何回か出てまいります。スミアの教会の今あるあなた方の状況というのは私は知っているよ、サタンの、この旧説最後のところ、サタンの回収にある者たちから罵られていることも私は知っている。イエス様が彼らの苦しみ、今彼がなされようとしているその苦しみを知っている、全部知っている。そしてその中で、そのスミラの教会に対してですね、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を授ける、命の冠を授ける。冠とは誰がどのように人に与えるかというとですね、それは一生懸命に頑張って、そして戦いに勝ち抜いて与えられる、それが普通に言われるところの冠を得るということです。 しかしここで言われている命の冠を与える、命の冠です。この地上に与えられたこの冠は、それはいつか消えてなくなるんです。オリンピックで得たところの冠もトロフィーも、それやがていつかなくなってしまうものです。しかしこの中でイエス様がスメナ教会に向かって言われたことはですね、命の冠を与える。その冠とは何かというと、第二テモテ二章の四章六節、じゃあ徳さんそこを読んでくれる。第二テモテ第二テモテ四章六節。
はい、新約聖書の429ページです。第二テモテ4章の6節、新約聖書429ページ、第二テモテ4章の6節です。6節、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。
7節8節まで。
はい、7節、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。8、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。
はい、ここにですね、パウロは、私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り通した。今や義の冠を授けられる。これは新共同訳聖書ですけど、義の冠です。義の冠とはどんな冠でしょうか。それは義とされた人が受ける冠です。義とされた人というのはどういうことかというと、それはイエス様を信じた人、イエス様を信じた人には義の冠が与えられる。これは消えてなくなるような、この地上の冠じゃなくて永遠にその変わらない、永遠まで続く義の冠なんです。聖書は、私が聖書を読むときですね、そこにこの義という言葉がたくさん出てまいります。特にローマ書とかガラテア書などにはですね、義という言葉がたくさん出てくるんです。私がイエス様によって義とされる、信仰によって義とされて初めて救われるということなんです。一生懸命自分がこの律法を守ったから、それで義とされるというのではないんです。一生懸命何か奉仕したから義とされるというわけでもない、一生懸命良い行いをしたから義とされるというのでもないんです。義とされるということは、イエス様を信じた人は義とされていくんです。中国の、日本の漢字というのは中国から来てるんですけども、その義という言葉を皆さんこう手でなぞってみてください。義という字はですね、下に割れというのが書いて、その上に羊というのが出てくるんです。我の上に羊がある。この羊はイエス様、私のために死んで義としてくださったこのイエス様がおられる。だから義は私たちの上に羊となって血を流して死んでくださったお方によって私たちは義とされていくって言うんです。自分の力努力で私は義とされるのではない、良い行いしたから義とされるわけではない。私たちはイエス・キリストを信ずる信仰によって義とされる。聖書の中にたくさんこの朽ちない冠とかですね、また信仰によって義とされるという言葉がたくさん出てまいります。信仰によって私は義とされるんです。真面目に働いたから、真面目に生きたから私は義とされているのではないです。信仰によって義とされる。ですから この冠を授けられる。それはイエス・キリストを通して私は冠が授ける。その冠は命の冠ですから、消えてなくなるようなそういう冠ではないということですね。そしてその冠は、それは勝利者に与えられる冠です。サタンは私たちに、お前は勝利者ではない、お前は敗北者、お前は罪人であると、こう悪魔はね、私たちにそういうふうに語りかけるんです。自分の人生を振り返ってみなさい。勝利者であるはずがないと、この悪魔がね、その声をかけてもですね、しかし私たちは過去も現在も未来も全ての罪から私は許されたということなんです。コロサイの手紙第2章12節か14節、そこも特徴で読んでくれる。コロサイの手紙第この言葉を確認していきたいと思います。コロサイ2章の12節から、
はい、新約聖書の403ページ、コロサイの手紙2章の12節ですか。
12から15。
12節から15節です。新約聖書403ページ、コロサイ人への手紙2章の12節から15節です。お読みします。2章12節。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。13、背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、14、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。15、そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。
はい、共同訳聖書は、キリストの勝利者の列に加えたと。私たちはイエス様によって勝利者の列に加えられているということです。どんなに私たちが、どういう人生を生きてきたか、罪を犯してきたか、罪を犯さない人は一人もいないと聖書の中に書いてありますけれども、そういう罪を犯した私たちであっても、このキリストの勝利者の中に加える。それがこの勝利者として与えられるこの冠であるわけです。ロサンゼルスのオリンピックがありました。あれ2000何年だったかな、別に覚えてる、ロサンゼルスオリンピック、はいはい、86年、84、はい、その辺にロサンゼルスオリンピックがあったんですね。でその時にですね、このマラソンでアンデルセンという人がマラソンを走って、そしてフラフラしながら、最後まで走り切ったという、その映像を皆さん覚えているでしょうか。この中先生が勝利者というワーシップを作りました。それで西田敏行っていうの、西田敏行のテレビにですね、その中先生が出て、そしてその映像も出ていたんです。中先生はまさに一番最後に走ってこのいた、その人こそ勝利者であると、彼はその思いを主からいただいて、そしてそれを作られた。今日本当はできたらその映像をですね送ってもらうように頼んでいたんですが、忘れたようです。勝利者というのは、それは一番になる、テープを着て一番になる人が勝利者じゃないということ、これは私信仰的に見てですね、そのことが言えると思います。中先生はその光景を見て、勝利者というものは最後まで走り抜ける、それは一番ビリであっても 最後まで走り抜く、それが勝利者なんだ。死に至るまで忠実でありなさい。最後まで忠実でありなさい。何かでかいことをしたかどうかじゃなくて、忠実に歩む。神様に従って一歩一歩忠実に従っていく。これが勝利者なんだと。私は今日ここからですね、本当に命の冠が授けられる。優れたことをした、立派なことをしたから冠が与えられるというものではないということです。どんなに弱くつまずいて迫害の中でヘトヘトになるような、そういう中であっても、最後まで忠実に歩んでいけば、神様はそれを冠を与えてください。今日ここにいる一人一人、私は一人一人が忠実に神様に仕えていく、それが冠を得ることです。いや、私は何もしてなかった、生きている時に何もしなかった、果たして冠を授けられるだろうかとこう心配している人がおられたらですね、神様を信じて忠実に従っていけば、皆冠が授けられるということを信じて歩んでいきたいと思います。はい、それではお祈りして賛美をしましょう。先ほどの賛美、天の神様、あなたの尊い皆をあがめて感謝します。スミレナ教会は小さな教会でした。しかしこのスミレナ教会は神様からのお叱りを受けてない教会です。主の前に忠実に仕えていくならば、よくやったと言われる、そういう教会であり、私たち人々でありたいとお願いです。主よ、どうぞ生涯死に至るまで忠実になりなさいと言われたこの御言葉、イエス様の御言葉に聞き従って、これからも歩んでいくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。はい、じゃあ先ほどの